2週間のご無沙汰でした。町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーからお送りします。今日は恒例のトラウマ映画館、少年時代の僕の心にトラウマを残した映画をまた紹介したいんですけれども、今日はアイスレド心寂しくという映画です。はい、タイトルがなんか嫌になっちゃう感じなんですけども、現代はハートイザロンリーハンター、心は孤独なハンターっていうめちゃくちゃかっこいいタイトルなんですよ。まず最初にですね、皆さんのお手紙がいっぱい溜まってるんでどんどん読んでいきたいと思いますけど、まず最初はトマルさんからのお手紙ですね。これはボラット、ここでも紹介したボラットの感想なんですけれども、はい、ただ最後まで息をもつかせぬ笑いの絨毯爆撃でした。ただ、翻訳の仕方で字幕のことですね、町山さんが話していた時よりも幾分か破壊力は和らいだ印象でした。例えばですね、ロデオ大会の演説でボラットが言った、私はアメリカのウォーオブテラーを応援しますというセリフですね。これはね、ウォーオンテラーだとね、テロに対するアメリカの戦争って意味になるんですけども、ウォーオブテラーだとアメリカ自体がテロをしてると、テロ戦争を仕掛けてるのはアメリカだっていうことになっちゃうんですよ。で、これはボラットの応募系でギャグなんですけれども、そのウォー・オブ・テラーがですね、テロに対する戦争と字幕で訳されていましたって、これもう完全にもうどうしようもない誤訳ですねっていうか、ギャグを殺しちゃってますね。はい。まあ、英語を直に聞き取れないのはすごく損ですねっていう。あとですね、町山さんが懸念されていた問題のボラットと太った相棒の格闘シーンは、残念と言うべきか、しっかり修正が施されていました。まあ、あれはね、もうボラットの顔にですね、その太った相棒のケツの穴とですね、金玉の裏側が押し付けられるっていうシーンがドアップになるんですね。だからでかいスクリーンで見ると金玉1個がですね、直径1メートルぐらいになっちゃうんですけども、これアメリカでもよくこのまま、まあ修正しないでですね、公開したなってびっくりしたんですけども、まあ日本ではまあダメですよね、こういうものはね。でも、それを修正しないで見せたからって誰が困るのか。ね、そんな太ったおっさんの金玉の裏側を見て誰が困るのか。ね、社会に何の影響があるのか、何もないと思いますけど、見せちまえばいいと思うんですけどね。はい。あとですね、とまるさんのお手紙の続きですけども、凶悪なボラットが、唯一まともな人間に見えてしまうペンテコステ派の集会に戦慄を覚えましたっていう、このとまるさんのお手紙なんですけども、あれはまあ本当にすごいですね。ペンテコステ派っていうのはキリスト教の一派でですね、原理主義的な一派なんですけれども、要するに神様が乗り移ってですね、その信者に、まあ、神の言葉を喋らせるって信じてる人たちなんですね。でもどういうのかっていうと、こう信者たちがですね、オラララララララとか言ってるだけなんですよ。それもね、ちゃんとネクタイを締めた紳士とかですね、まあ、ドレスを着た、まあ、非常にお堅い人たちなのに、まあ、普段は偉そうなこと言ってる人たちなのにですね、その教会の中でオラララララララとか言ってるんですね。それでまあ、それが神様の言葉だって言ってるんですけども、そんなにたかがそこら辺の信者がですね、簡単にその神様を呼べるのかっていうね、それ聖書に反してるぞというね、神の言葉を預かってるとか言ってるやつはみんなインチキだって聖書にちゃんと書いてあるんでね、まあそのペンテコスタ派ではですね、そのアルルルルって言ってるね、紳士淑女の中でボラットが一番まともに見えるというですね、非常に凶悪なシーンですけれども、はい。で、このトマルさんの手紙に戻りますと、もし、散々笑わせてもらいましたが、もしボラットが日本を取材したらと考えるととても笑えません。中国、韓国、北朝鮮、外国人労働者創価学会あたりの問題を、まあ、話題にすれば、まあ、荒れに荒れるでしょう。差別される側される側にもこういうギャグを自虐的に笑い飛ばす寛容さがあるとは思えないし、私も、隣国の拉致や核兵器に戦慄しますが、ボラットの、に乗せられればあんな国滅んでしまえとか言ってしまうかもしれない。まあ、私は、国や人種で人を、まあ、差別したり嫌ったりしないと信じていましたが、私の思わぬ本音が覗いてしまってちょっと動揺しましたっていうとまるさんのお手紙ですけども、差別意識なんて誰にでもあるからね、しょうがないんですけどね、だからまあそういうのなくそうっていうよりはもう全部片っ端から笑い飛ばすっていうね、全部ギャグにするっていうのが一番正しいと思うんですけども、で、このメールくれたとまるさんにはですね、読ませていただいたとまるさんには、著書を何か送りしたいんですが、別に何が欲しいっていうのに書いてないようですので、もし欲しかったら何欲しいって連絡してください。ありがとうございました。その他ですね、風速37メートルっていうペンネームの方から、あとですね、西岡若葉ちゃんと高田真由美ちゃん、渡辺美夏ちゃん、他にももらってますが、ちょっとそんなところで、はい、ありがとうございました。次回からお題を決めていこうかと思うんですけれども、私のトラウマ映画ってことで、いつもこの番組でですね、番組じゃねえな、ポッドキャストでです。僕が子供の頃に偶然見たって今もトラウマになってですね、その後の人生に影響を与えた映画を紹介してってるんですけども、これちょっと皆さんにもですね、トラウマ映画をちょっと書いて 欲しいなと思うんですけども、単にその、なんていうか、気持ち悪かったとか言うだけだと、すごく話が短く起こってしまいますんで、もうちょっと面白くですね、書いていただけるといいなと思います。いいトラウマ映画についてですね、書いてきてくれた人には、そうですね、トランスフォーマーのジャンケットでもらったですね、トランスフォーマーバッグっていうのをあげます。はい、トランスフォーマーのですね、サイバトロンのマークがついてます。はい、ということで今日のトラウマ映画館はですね、アイスレド心寂しくというすごいタイトルの映画なんですけれども、これは先ほども言いましたが、現代がですね、ハートイズアロンリーハンター、心は孤独な狩人っていうですね、狩人って言ってもこの間解散した兄弟の演歌歌手じゃないですけど、狩人って言いましても、昔望月明が少年チャンピオンに連載してた、復讐する必殺仕置人みたいな、漫画でもないんですけども、これ心は孤独な狩人っていうのはですね、これ編集者がですね、原作の出版をするときに勝手につけたタイトルということでですね、著者の方はなんだこれと思ってたらしいんですけども、結構意味がないんですけど、かっこいいですね。で、映画見てもその心は孤独な狩人っていうのはどういう意味なのかっていうのがね、よくわからないっていうね。なんか雑誌からがチラチラ見てて、そのロンリーハンターって言葉をですね、編集者がたまたま見て、これがいいからこの小説のタイトルにしようよって勝手に決めちゃったというね、まあひどい話なんですけども、その原作者っていうのはですね、カーソン・マッカラーズというですね、女性なんですね。で、この人はいわゆる南部ゴシックって言われるような作品を書いていたアメリカの作家です。南部出身じゃないんですけども、はい、南部ゴシックっていうのは一番有名な作家はですね、まあ、フォークナーですね、ウィリアム・フォークナー。この人の書いた小説で「サンクチュアリ」っていう小説はですね、悪魔の生贄の多分元になってるんですよ。それはね、金持ちの学生とですね、その恋人の女学生がですね、南部の田舎のですね、密造酒を作ってる家族に捕まっちゃうんですね、たまたま交通事故を起こして。そしたらその密造酒を作ってる家族ってのは、変態なんですよ。それでですね、その一番兄貴っていうのはですね、もう性的不能者なんですけども、その女を犯そうとしてですね、トウモロコシの食べた後の軸ってありますよね、ほじくっていうんですか、あれを突っ込んで犯すんで、女の子もおかしくなっちゃってですね、もうめちゃくちゃな話なんですけども、そういうなんていうか、南部にはですね、とんでもない、いわゆるレッドネックとかホワイトトラッシュとかですね、そういう、まあ、ものすごい人たちがいて、その白人なんだけれども、原始人レベルに退化してて、その残虐な人食い人種みたいになってるっていう、とんでもない差別的な、それこそさっき言ったみたいな差別的な話がですね、そのサンクチュアリからどんどん生まれてったんですね。ここからインスパイアされていろんなものが生まれてって、例えば有名なですね、ジョン・バーマン監督が作った脱出って映画はですね、南部のなんていうか川、山の奥の方にですね、都会から来た若者たちが、っていうかサラリーマンたちがそのカヌーで遊んでると、南部のヒルビリーっていうですね、原始人レベルに退化した白人たちにですね、捕まってですね、男なんですけど、みんな強姦されてしまうというですね、でそこからサバイバルアクションが始まるんですけど、これアポカリプトそっくりの話ですね、アポカリプトみたいな展開になってくるんですけども、まあ、そういうような映画が作られて、悪魔の生贄もその南部のですね、テキサスのなんていうか、とんでもないところに田舎に行くと、変態家族がいてですね、人肉食って暮らしてるっていうですね、まあ、ひどいですね、差別的ですね、全く許せませんね。はい、っていうようなね、映画の元になったのが、そのウィリアム・フォークナーのサンクチュアリーなんですけれども、まあ、あとですね、まあ、南部出身だとトルマン・カポーティ、っていう作家はそうですね、それとかですね、まあ、テネシー・ウィリアムスって、まあ、ちょっと戯曲になるんですけども、やっぱりその南部のですね、もう、なんていうかね、南部っていうのはどういうとこかっていうとですね、実は私は行ったことありません。はい。テキサスは行ったことあるんですけど、テキサスはちょっと雰囲気が違って、南部っていうか西部に近いんですけども、まあ、非常にそのヨーロッパ的なですね、キリスト教的な、まあ、いわゆるバイブルベルトですから、モラルが厳しくてですね、男尊女卑が続いているんですけども、その一方でその黒人をなんていうか、まあ、奴隷のように扱っているというですね、非常に歪んだですね、表向きは非常にその紳士淑女が礼儀正しく生きていると、まあ、風と共にされるのが典型的ですよね。その貴族みたいな生活をしているんだけども、実はそれはその黒人に対するひどい、まあ、差別とですね、奴隷制度によって成り立っていると。南部ゴシックって言われているのは、ゴシックってのはもともとロンドンで起こったですね、ビクトリア朝時代に起こったその、怪奇小説とかですね、まあ、嵐が丘が一番典型的ですけども、こうおどろおどろしいラブロマンスみたいなものですね、フランケンシュタインとかですね、そういったものがそのなぜか南部でその20世紀になって蘇ったと、まあ、そういったものがですね、この、カーソン・マッカラーズって作家が、ジャンル分けされているところなんですけども、まあ、話をまず先に言いますと、南部のある、まあ、田舎町にですね、一人の男がですね、引っ越してくるんですね。で、彼は演じているのはアラン・アーキンというですね、俳優さんで、この人はこの間ですね、アカデミー賞を取りましたね。 アカデミー助演男優賞をですね、リトルミス・サンシャインで取った人です。おじいさんですね。なんていうか酔っ払いでですね、コカインとかですね、ヘロインとかやっててですね、でもってエロ本ばっかり読んでてですね、で、若い子にアドバイスをって言うとですね、いや、若いうちはセックスしとけよって言ってるっていうですね、で、エロ本をですね、ゲイのスティーブ・カレルに買いに行かせるんですね、お前ちょっとエロ本買ってこいって、パシリやらせてるんですね、いい大人なのに。お前ちょっと俺のためエロ本買ってこいって、どんなエロ本がいいんですか？できるだけすげえやらしいやつだよっていうね、そういうなかなかいい味出したおじいさんの役をアラン・アーキンがやっててですね、大爆笑だったんですけども、彼は実はですね、この「愛すれど心寂しく」っていうこの1968年の映画でアカデミー、主演男優賞候補にノミネートされてるんですね。まあ、それぐらいこの映画のアラン・アーキンが、まあ、非常に素晴らしい演技なんですが、どうして素晴らしいかっていうとですね、まずね、この人ろうあの役なんですね。つまり耳が聞こえなくて口が聞けないんですよ。そういう青年なんです。まあ、青年時代ですよ。1968年ですから。それがまあ、南部の田舎町にやってくると。下宿するんですね、ある家に。で、下宿すると、下宿先に高校生の娘がいるんですね。でもって、要するに、まあ、アラン・アーキン喋れないですから、みたいな感じで。で、それ見てですね、もう、まあ、高校生ですから、バカですから、なんか言う、血遅れみたいなのが来たよとか言うんですよ。ひどい話でね。で、そうじゃないわよってお父さんとお母さんが怒ってですね、彼は単に口が聞けないだけでしょって言ってね。でもこの女子高生はね、なんだかもう気持ち悪いわ、あんな変なのが来て、片もんが来てとか言って、ものすごい差別するんですね。で、この映画、僕はですね、この昔々テレビで見たんですよ。で、今考えるとですね、これテレビで、日本ではもう放送できないですね。っていうのは、それこそツンボとか推しとかですね、そういう言葉がバンバン出てくるわけですよ。血遅れとかですね。で、僕が見た頃はね、そういうのは全然そのピーって入ってたりしなかったっていうか、まあ、テレビで放送したわけですから、まあ、小学校のですね、まあ、低学年だったんですけれども、いわゆるその僕はテレビを、まあ、いつも話してるんですけど、テレビをつけっぱなしにして、家で遊ぶ時遊ぶんですね。で、雨の日は家で遊ぶじゃないですか。で、その時テレビをつけっぱなしにして、こっちでこう、プラモデル作ったりですね、してるんですけど、その時に映ってたのはこの映画なんですね。はい。で、このアラン・アーキンには一人だけその同じようなろうあの友達がいてですね、互いに手話で話せるんですけれども、そのろうあの友達の方は血遅れなんですね。すごく太った大男なんですけれども、血遅れでそのお菓子屋さんのショーウィンドウを見てお菓子が食べたくなって、ガラスを割ってお菓子を手突っ込んで食べちゃうような、男でですね、彼がその保護者の役をやってるんですね。で、後見人をやってるんですけども、先生にその血遅れの大男が入れられちゃうんですね。はい。で、まあ、彼がいなくなったんで、その手話で話せる相手がいなくなって寂しいっていう感じで、でもって彼が入った精神病院の近くに引っ越そうって言って、その南部の、町に引っ越してきたんですけれどもね。で、その女子高生はですね、サンドラ・ロックという女優さんが演じてます。この人は1970年代の映画ファンだったら誰でも知ってるんですけど、この人クリント・イーストウッドの愛人だった人ですよ。サンドラ・ロックって言うんですけども、まあ、クリント・イーストウッドはサンドラ・ロックに会った時はですね、まだサンドラ・ロック少女だったらしいですけども、その時にもうイーストウッド惚れてるんですけど、とんでもない親父なんですけど、年が20歳ぐらい離れてるんですけどね、ズナースっていうですね、愛のそよ風っていう映画をイーストウッドが作りまして、それは中年親父がですね、20歳ぐらい年の離れてる、ヒッピーの、女の子と恋に落ちてセックスまでするという非常に過激な映画でですね、当時としては1970年代初めですから、それをなぜかイーストウッドが、ね、映画化したんですね。で、これも非常に奇妙な話で、イーストウッドはやっぱりちょっとね、ロリコンの系があったんですよ、その当時は。で、そのオーディションを受けたのはサンドラ・ロックだったんですけども、まあ、その時はその違う女優さんにイーストウッドはその役を振ったんですけども、その後、まあ、サンドラ・ロックとイーストウッド仲良くなりまして、イーストウッド奥さんいましたが、サンドラ・ロックと同居するようになったんですね。で、もうずっといっぱい映画撮りましたね。アウトローとかですね。ダーティーハリー、フォーとかですね。いっぱいサンダーロックと二人で映画を撮ったわけですけど、ブロンコビリーとか。その後、サンダーロックはですね、イーストウッドの愛人としてしか、見られなくて、世間からですね。女優さんとしては素晴らしかったのに、もう誰からも相手にされないんですね。あいつはイーストウッドと寝てっから仕事もらったんだよと。で、まあ、年取ってきてイーストウッドに捨てられちゃうんですけども、その時に、イーストウッド、がですね、将来困らないように、ワーナーブラザースで、彼女は映画撮れるようにっていうような手はずを整えてたんですけれども、まあ、それもうまくいかなくてですね、結局、サンダーロックは捨てられちゃって、路頭に迷うという状況になりましたね。で、その時、サンダーロックはですね、こう乳がんでですね、乳房の切除手術を受けてですね、年も取ってて、それ仕事もないと、イーストウッドの囲われだと思われてたんで、でも、どうしようもないどん底になってですね、暴露本を書くんですね。 イーストウッドってのはひどい人だったと。まあ、ある日突然その私を捨てたと。ある日突然家の前に行ってみたら私の荷物が全部家の前に置いてあったとかね、すごいことが書かれてる本でね。その本を読むと結構イーストウッドって人はそんなにいい人じゃねえな、おいっていう、いい人ウッドじゃねえなっていう感じでですね、ちょっとショッキングな本を書いて、暴露本を書いてますけど、まあ、彼女もかわいそうで何もかも失ってしまいましたからね。で、このソンダ・ロックって人は実はですね、この「アイスレード心寂しく」って映画で実質的にデビューするんですけども、まあ本当に高校生の少女を演じてるんですけども、これでものすごい評価されたんですよ。先ほどアラン・アーキンがですね、アカデミー上演主演男優賞にですね、ノミネートされたって言いますけど、ソンダ・ロックもですね、この時にアカデミー助演女優賞にノミネートされてるんですね。ダブルノミネートされてるぐらい、この映画は、まあ演技がすごい映画なんですね。ソンダ・ロックはこの時ですね、21歳なんですけど、どう見てもその、まあ、貧相な貧乏なですね、女子高生にしか見えないんですよ。で、その、鏡の前でですね、お母さんのその化粧品を顔につけてですね、ちょっとおっぱいを見たりするシーンがあるんですね。そのおっぱいぺったんこだわーとか言って、私まだ子供なのねっていうシーンがあるんですけど、てめえ21歳だろその時っていうですね、どう見てもですね、女子高生に、思春期のですね、女子高生にしか見えないっていうところでアカデミー候補になってるわけですけども。で、このソンダ・ロックはですね、まあ、すごい貧乏なんですよ、このうちは。それで、その、下宿やってんのも収入がないからなんですね。お父さんがなんか仕事の最中に怪我してですね、腰から下がね、下半身不随になっちゃって車椅子でですね、もう仕事がないんですよ。で、ところがこのソンダ・ロックはですね、音楽が好きなんですね。で、近所からピアノの音が聞こえてくるんで、それをもう思わず聞き惚れて、その前で立ち止まって聞いてしまうんですね。で、そこは実は金持ちのですね、近所の金持ちお嬢さんの家で、金持ちお嬢さんがピアノを弾いてたんですよ。で、見つかっちゃって、あんた何してんのって言われて、いや、ちょっと音楽が聞こえたから、いい音楽ねって言うと、モーツァルトよ、知らないのって言うんですよ。ところが実はここはすごいいいシーンでですね、彼女は要するにクラシック音楽とか、ソンダ・ロックはクラシック音楽とか、モーツァルトっていうのを全く知らないんですね。でも、モーツァルトの曲を聴いて、あっと聞き惚れてしまうというですね、それぐらい素晴らしい音楽的感性を持ってるってことを表現してるシーンなんですよ。で、実はこれはカーソン・マッカラーズっていうその、原作者が実はピアノを好きでですね、音楽の道に進みたかったっていうことがありまして、それ彼女自身を反映したキャラクターなんですね、このソンダ・ロックは。はい。ですね、もういつかそのピアノを学びたい、ピアノを勉強して音楽の道に進みたいと思ってるんですけど、お金がなくてレコードすらも買えないんですよ。で、近くのですね、まあ、市民ホールで、クラシックのコンサートがあって、それもわざわざですね、行ってですね、その非常口のところに座ってですね、ずっと聞くんですね、生演奏を聞いたことがないんで、クラシックの。で、本当に好きなんですよ。で、それを見て、そのアラン・アーキン扮するその老婆の青年はですね、レコードを買ってくるんですね。自分ではその音楽が聞けないのに、聞こえないのに、クラシックのレコードを買ってきて、で、それをかけるんですよ。そうすると、ソンダ・ロックは、あ、この曲私の好きなモーツァルトだわって言ってですね、で、聞くんだけれども、まあ、そのアラン・アーキンは要するにあまりにも孤独なんで、孤独な人とか困ってる人がいると何かしてあげようとするんですね。別にそれは善意っていうよりは寂しいから構ってほしいんですよ。それであと街の酔っ払いがいまして、これスティーシー・キーチがやってるんですけども、その実は彼はですね、戦争から帰ってきたんですけれども、全く仕事がなくて、で、飲んだくれてるんですよ。誰も俺の話聞いてくれねえやーとか言って暴れてるんですけども、そうするとアラン・アーキンはね、聞いてあげるんですよ。ふんふんふんふんって。でも実は聞いてないんですよ。聞こえてないですから、耳が悪くて。口の動きは読めるんですけど、ゆっくり相手が喋らないとわからないんですね。で、この酔っ払いがもうベラベラベラベラ、わーって俺は大変でさーとかバーって喋ってるんですけども、ってニコニコしながらうなずき続けるんですよ。すると相手は、お前は本当に聞き上手だな、俺の話なんか誰も聞いてくれない、俺の話をこんなに一生懸命聞いてくれたのはお前だけだよって言ってくれるんですね。これは悲しいシーンですね。この映画はね、コミュニケーションっていうものがですね、いかに絶望的なのか。本当は人間というのは自分の聞きたい話しか聞かないし、自分の言いたいことしか言わないんだっていうことを非常に冷酷に示してるんですね。サイモンとガーファンクルの歌にサウンド・オブ・サイレンスってありますけども、人は聞くことなく聞き、話すことなく語るみたいな、歌詞があってですね、人は互いに会話をしているようでいて、まあ他人の話を聞いてないっていうようなことなんですけども、アラーキンの方も要するに一生懸命ふんふんって首をうなずいてれば、この人は僕と友達になってくれるんだというふうに思って一生懸命うなずくんですね。相手のことは何言ってるか分かんなくても。で、そのスティーシー記事が酔っ払ってですね、怪我してるところを 誰か助けてやってくれって言うんだけど、誰も助けないんですけど、すると、たまたま、このお医者さんのカバンを持ったですね、黒人の、まあ、老人がですね、通りかかるんですよ。彼を助けてやってくださいって言うんですけども、字に書いてですね、アラーキンが。すると、私は白人は見ないよって言われて拒否されるんですけども、お願いしますって見てもらうんですね、その黒人のお医者さんに。で、黒人のお医者さんは黒人専門のお医者さんなんですね。これ南部ですから、それ1968年っていう時代はですね、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師がですね、黒人と、白人の平等を訴えて戦って暗殺されたっていう年なんですね。で、この頃南部はですね、人種隔離政策っていうのを取ってましたから、要するに黒人と白人は違う人間なんで何も一緒にできないと。医者も全部別と。トイレも別で、水飲み場も別と。そのベンチも別で公園の、バスもの席も別っていう、そのアパルトヘイトが行われた時代なんですけども、黒人の医者はですね、白人の患者の体に触ってもいけなかったんですね。汚らわしいもんだというふうに思われてたんで。ただそのアラン・アーキンはですね、自分がその老和でですね、もうすでに差別されてるから、別に黒人の人に対しても全然偏見がないわけなんですけれども、で、この黒人のお医者さんはですね、娘がいて娘をなんとか自分みたいなインテリに育てて医者にしようと思ってたんですけども、その娘はですね、近所のですね、もう字も読めないその無学な青年と結婚しちゃったんですね。でもって、その、まあ、無学でですね、おとなしい青年のことを、その医者の、老人はですね、お前はアンクルトムだって言うんですね。そのアンクルトムの小屋に出てくるように、その、ただ従順なだけの、その、社会に対して戦おうとしない、勉強して、その、なんとかその白人たちと対等に戦おうとしない、もう、ダメな黒人だって言って、アンクルトムだって言うんですね。で、娘はそんな父親がもう嫌いでですね、もう全然その、もううまくいってないんですけれども、まあ、こういった形でですね、その南部のその一つの町でですね、いろんな不幸が次々と出てくるんですよ。で、まあさっき言ったみたいに、その主人公のアラン・アーキンは老和で、しかも友達は老和で知恵遅れですからね。で、まあそういうすごい世界なんですけども、で、特にまあその、そういったものがそのソンドラ・ロック扮する女子高生の目から、まあ、見られていくと。で、彼女はですね、なんとかその、近所のですね、金持ちのお嬢さんみたいな生活がしたくてですね、で、まあ、パーティーがやりたいって言うんですね、その16歳になったらですね、南部のその、ご令嬢たちはパーティーを行うんですよ。これは日本にはない習慣なんですけど、16歳になると結婚ができる年なんで、いわゆるその、お見合いみたいな意味でパーティーを開いて、その、お披露目をするんですね、ドレスを着せてね。まあ、風と共に車輪に出てきましたけども、それは私もやりたいわと。で、でもうちお金ないからどうしようって言って、でも一生懸命そのお父さんがですね、お前にはその苦労させたくないんだと、他のこと同じようにしたいんだって言って、一生懸命パーティーを開いてあげたりするところとか結構泣かせるんですけども、ソンドラ・ロックのですね、その悩みをですね、黙って聞いてくれるのもアラン・アーキンなんですよ。で、多分ね、このアラン・アーキン扮する、まあ、老和でですね、人の言うことを何でも聞いてあげる青年っていうのはですね、フォレスト・ガンプのトム・ハンクスに非常に影響を与えていると思います。ファッションがほとんど同じなんですよ。ツンツル店のですね、スーツをいつも着てですね、髪型もあんな感じでですね、それでいつも、まあ、ニコニコとですね、他の人の話を聞くと、キャラクターなんですね。で、他の人はそのアラン・アーキンがその途中で耳が聞こえてないんだってことはわかるんですけども、それとお構いなしに自分の悩みとか全部打ち明けて話していくわけですよ。で、そうするとスッキリするわけですね。鏡みたいなものになってるんですね。で、さっきのお医者さんはですね、自分がガンだってことまで言っちゃうんですね、アラン・アーキンに。で、さっきのステイシー・キーチ扮するですね、酔っ払いはですね、アラン・アーキンに慰められたことでですね、立ち直る決心をして、町の遊園地のですね、メリーゴーランドの係をやり始めるんですね。そのメリーゴーランドにですね、さっき言った黒人のお医者さんの娘夫婦が来るんですよ。その前にいた白人の若者がですね、メリーゴーランドが動いたその拍子にですね、その女の子がこけちゃうんですね、転んじゃうんですね。で、おっと危ないって、お嬢さんって言って、その、お医者さんの、娘の旦那の黒人の青年がですね、転んだ女の人を受け止めてあげるんですよ。で、それを見てですね、その白人の連れの方が怒り狂いましてですね、お前黒人のくせに白人の俺の彼女に触りやがってって言ってナイフで刺そうとするんですね。で、思わずそのパッとナイフ取って逆襲してですね、刺し返しちゃうんですよ。まあ、怪我させるだけで殺さないんですけれども。で、警察に逮捕されるんですけれども、で、娘がですね、彼を助けるために裁判で証言して、そう、偽証してっていうようなことを言うんですね。そうすると、もう黒人のそのお医者さんはですね、ものすごくプライドが高いんで、偽証なんか俺は絶対しないって言ってですね、助けないんですよ。そしたら、そのうちにその保安官たちとか若者たちがですね、まあ、白人なんで、その黒人の彼をですね、リンチしてですね、片足を切断しちゃうんですね。 で、まあ、さすがにその時に娘がもう怒り狂って、お父さんあんたのせいよって言うと、そのお父さんがですね、裁判所に行ってですね、こんなひどい事件があったのに、なんで警察は動かないんだって言うに行くんですけども、黒人が何しに来たんで、アンクルトムとか言って相手にされないんですよ。黒人だったらもう何殺しても平気っていう時代だったんですよ、その当時は。実際にはいくつも事件があって、ゴースト・イン・ミシシッピとか映画になってますけれども、要するに保安官が自らですね、黒人を気に食わないって言ってガンガン殺してた時代ですからね。で、さっきのステーシー・キーチ扮するですね、メリー・ゴーランド係もですね、この事件に巻き込まれて、もうこの街にはいられないって言って、失意のうちに去っていくんですよ。もうみんな不幸になるんですね。で、僕はこれを子供の頃にですね、なんかおもちゃかなんかで遊びながら見てたんですけれども、やっぱりテレビアニメとかその当時見てましたよね。で、要するに今いいことをしてる人とかは、いつか幸せになれるとかね、思ってるわけですけども、もう何にもいいことが起こらないんです。みんな一生懸命生きてるんですけれども、ひどい目にあって片足まで切断されちゃうわですね。もう悪い奴が人殺しても平気って。で、僕はこの映画で確か初めてですね、黒人差別っていうものを、まあ、実際にそのドラマの中で見たんですね。どこまでひどいことが平気で行われるかってことをですね。で、まあ、びっくりしました。で、まあ、ソンダ・ロックの話に戻るとですね、お父さんがもう収入がないってことで、学校辞めろって言われるんですね。え？私音楽学校に行きたかったのにって。そんな金はうちにはない。お前働くんだ。で、まあ、お母さんに泣きつくわけですよ。なんとかならないのって言うと、すると一つしか方法はないと。誰かいい男を捕まえて、それの嫁さんになるんだと。それしかないわよ、あんたには。って言うんですね。これ南部ですね。つまり女の人は働くってのはありえないんだと。いうのは当時の南部の男尊女卑なんですけれども。で、まあ、近所にですね、ちょっと好きなですね、ちょっとお金持ちの坊ちゃんがいたんですね。その彼とデートに行くわけですよ。近くの川に泳ぎに行くんですけれども。もう私、この夏は本当にいっぱいいろんなことあったわ。もう大人になった気がするわ。っていうようなことを言うと、まあ、その高校生のですね、ボーイフレンドの方はもうギンギンになりましてですね、まあ、やっちゃうんですけれども、ソンドラ・ロックをですね。はい。で、アラン・アーキンの方はですね、その医者のその娘とお父さんがね、もう喧嘩してるのがね、困っちゃうんですね。で、娘になんとかあんたのお父さんは癌なんだから、もうすぐ死んじゃうんだから、そんなに冷たくしないでやってくれって言いに行くんですけれども、口が聞けないから言えないんですね。それで、ドアガンガン叩いて、話させてくれって、こうなんだ、あんたのお父さん癌なんだよって言おうとするんですけども、もう襲いかかりに来たんだと思っちゃうんですね、その娘の方は。で、助けてとか言うんですけども、でもまずそうじゃないんだって腕を掴むと、やめてって言われるんですね。これも怖かったですね。もし僕は口が聞けなくなったら、みんな話なんか聞いてくれないんだと。で、話を聞いてくれって一生懸命言っても、みんな自分が襲われると思うだけなんだと。要するに口聞かないで、あうあうあうしか言えないわけですから。で、そんなロックともそういうシーンがあって、話を聞いてほしいんだって言っても、あうあうしか言えないんで、怯えて逃げちゃうんですよ。その怖くてね。それで、まあ、ソンダ・ロックに弟がいてですね、ちょっと囃し立てるんですよ。二人が仲いい、アラン・アーキンと仲いいんで、うちのお姉ちゃん、推しが好きなんだとか言うんですよ。そうすると、ソンダ・ロックはですね、あんな私が推しなんか好きになるわけないじゃないのっていうようなことを言うんですけど、それもちょっと残酷でね。で、こういうドラマがですね、日本でテレビで放送できないような状況になってるんですけども、これを放送することで、そういった、障害を持っている人たちに対する差別っていうものがすごく嫌でですね、当事者の気持ちになったら本当にひどいもんなんだってことが子供心に分かったんですよね、僕はね。だから効果があったんですよ。だからこういうのは放送するべきなんですよね。それでですね、結局アラン・アーキンはですね、大事にしてたった一人の推しでですね、血遅れの友達も死んでしまってですね、まあ絶望して自殺しちゃうんですけども、で、ソンダ・ロックの方は高校生の金持ちのボンボンに体を捧げたんですけれども、した後すぐにですね、その男の子の方は、ごめん、ごめん、悪かったっつって、謝るよっつって、もうなかったことにしてくれって言うんですよ。とんでもないですよね、せっかくやらせてやったのに。それでもう本当に、はーってこう、なんていうか失望してですね、幻滅して、もういいわよって、私も結婚なんかしないわって言うんですよ。で、唯一彼女のことを、話を聞いてくれたアラン・アーキンも死んでしまったと。で、最後にお墓でですね、さっきの黒人のお医者さんと出会うんですね。で、二人でですね、よく考えたら、私たちは何でもあの人に、アラン・アーキンの推しの人に何でも話してきたけども、私たちは彼の気持ちを聞こうとしなかったわ、一度も。って気がつくんですね。それで映画が終わるんですよ。もう本当にコミュニケーションっていうもののできなさ、人間同士の分かり合えなさみたいなものを、 もう叩きつけるような映画でね、まあ、このカーソン・マッカラスっていうこの原作者はですね、やっぱりその分かってもらえない、人間はみんな孤独なんだっていうところで、小説をずっと書いててですね、他の小説も「悲しい酒場の歌」とかですね、「バラッド」とかですね、金色の目に映るものっていう小説を書いてるんですけど、それももう全然分かり合えない、人間同士も全然分かり合えないんだっていうことを徹底的にその追求していく、小説でですね、旦那さんがですね、実はこの人自身はですね、カーソン・マッカラー自身はバイセクシャルだったんですけれども、バイセクシャルの旦那さんと結婚するんですよ。バイセクシャル同士じゃないと分かり合えないと思ったのかもしれないんですけど、ところがやっぱりうまくいかなくてですね、この旦那さんは自殺しちゃってるんですね。それもその奥さんの目の前かなんかでですね、まあ、これも怖いですよね。で、この2人はですね、1回結婚して、その後うまくいかないんで離婚して、その後また結婚したんですね。つまりこれだけ孤独な魂を抱えた者同士は他に見つけることができないと、私たちはお互い同士じゃないとその孤独さを癒せないのよってことで、もう1回結婚するんですけども、やっぱりダメで旦那さん自殺するっていうですね、もう本当に絶望的な生活だったんですけれども、まあ、これを見た時にですね、思ったのはですね、人間というのは最後の最後までどんなに誠意を尽くしても分かり合えないことがあるんだっていうのを、怖かったですね。ということで、今日はトラウマ映画館、恋すれど心寂しく、ハートイズアロンリーハンターという映画についてお話ししました。皆さんもなんか子供の頃に見てですね、忘れられない映画とかありましたら、メールを送っていただきたいと。ではまた2週間後に会いましょう。